ただいまから国語の聞くことに関する検査を始めます。問題は全部で4つです。リカさんの中学校では、地域に住む高齢者の方々と交流会を開くことになりました。これから聞く内容は、交流会のための打ち合わせを行っている様子です。参加しているのは、リカさん、マサキさん、モエナさんの3人です。リカさんが進行役を務めます。打ち合わせの様子と問題は一度だけ放送します。それでは始めます。
それでは高齢者の方との交流会のための打ち合わせを始めます。まずは交流会の開催を地域の方にお知らせする方法を考えたいと思います。
はい、僕は学区内の掲示スペースに告知ポスターを貼らせてもらいたいです。公園や公共スペースなど、たくさんの方が使う場所に貼ると、目にしてもらえる機会が増えて良いと思います。また、老人ホームや公民館などにチラシを置いてもらうこともできると思います。
まさきさんの案に加えて、各自が知り合いの高齢者の方にチラシを直接お渡しするのはどうでしょうか。何枚かまとめてお渡しして、そのご家族やお友達にも配ってもらえたらいいなと思います。できるだけ多くの方に交流会のことを知ってもらって参加してもらいたいです。
そうですね。チラシやポスターをお渡ししてもよいか、地区の方に確認してみましょう。交流会に向けて他にどのような準備が必要でしょうか。
高齢者の方と関わる機会が少ない生徒も多いと思うので、授業で高齢者について学ぶ時間を作ってはどうかと思いました。
それはいいですね。高齢者の方の不便さや大変さをしっかりと理解して交流会に臨めば、自然に思いやりの気持ちを持つことができると思います。
それでは先生に相談して、交流会の前に高齢者について学ぶ時間を作っていただきましょう。続いて当日行う活動について何かアイデアがありますか？
高齢者の方が参加しやすい活動をする必要がありますね。走ったり飛んだりなどの激しい活動は避けなければいけないと思いますが、あまり簡単すぎても退屈してしまうかもしれません。
そうですね。どのようなプログラムにすれば喜んでいただけるでしょうか。
私は2種類の活動を考えました。私たち生徒の発表を見ていただく鑑賞型の活動と、高齢者の方に体験していただく参加型の活動です。この2種類の活動を組み合わせてプログラムを作ったら良いと思います。
具体的にはどのような内容でしょうか。
鑑賞型の活動は合唱や合奏など音楽の発表が良いと思います。高齢者の方にとって馴染みのある曲を発表すればより喜んでいただけると思います。参加型の活動については生徒がお手伝いしながら一緒に取り組めるものを行いたいです。例えば、簡単なゲームなどはどうでしょうか。縁日にある輪投げや的当てなどは、高齢者の方に負担が少ないのではないかと思います。
鑑賞型と参加型を組み合わせるという、モエナさんの考えに賛成です。参加型の活動についてですが、生徒よりも高齢者の方の方が得意な活動を取り入れてはどうかと思います。例えば、お手玉や駒回しなど、昔遊びは僕たち中学生には馴染みがないものもたくさんあります。高齢者の方にやり方を教えてもらって、一緒に遊ぶのはどうでしょうか。
交流会の時間は1時間半です。高齢者の方に楽しく過ごしてもらうには、どのような時間配分にすればよいと思いますか。
参加型の活動は何か一つに決めて、ゆったり時間を取った方が良いと思います。高齢者の方が疲れてしまうかもしれないからです。
僕もそれが良いと思います。生徒が発表する鑑賞型の活動は、会の最初か最後に短くまとめて、生徒と高齢者の方が一緒に活動する時間を十分に取りたいです。
こちらが用意したゲームにするか、高齢者の方に教えてもらう昔遊びにするかについては、生徒のみんなに多数決を取るのがいいと思います。
では、今日話し合ったことをもとに、各クラスで 意見を聞いてみることにしましょう。
打ち合わせの様子はここまでです。それでは問題に移ります。1、交流会の開催について、地域の高齢者の方にお知らせする方法として、まさきさんが挙げたものは何ですか？ 2 つ書きなさい。次の問題に移ります。2、萌奈さんが提案した活動のうち、参加型の活動はどのようなものでしたか？話し合いに出てきた具体例を含めて書きなさい。次の問題に移ります。3、萌奈さんは交流会をどのような時間配分にすればよいと言っていますか？回答用紙に従って書きなさい。次の問題に移ります。4、まさきさんと萌奈さんはどのように意見を出し合っていますか？最も適切なものを問題用紙にある選択肢、あ、い、う、えの中から一つ選んで記号を書きなさい。これで国語の聞くことに関する検査を終わります。